ユンタクプレイバックシアター大きなは、はい、皆さんこんにちは。夢の種放送局パーソナリティのノブです。日曜日のお昼12時、今週もいつものこの時間に皆さんとお会いできてとても嬉しいです。5月も中旬、ここ沖縄は暑いです。私は大好きな青い海に浸かりながら自然を楽しんでいます。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。インターネットで放送しているこの放送は iPhone などスマートフォンやパソコン、 iPad やタブレット、さまざまな端末情報機器でお聞きいただけます。私は休みの日に iPhone と読みたい本を持って出かけ、アウトドア iPhone で放送を聞きながらゆっくりとした時間を楽しむのが好きです。さて、タイトルの中で使っているユンタクとは沖縄の島クトゥバでおしゃべりということ。この番組ではさまざまなゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなこと、やりたいことや夢をユンタクする、そんなユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく、日本はもちろん海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ番組です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいけますよう、第84回の放送をお届けいたします。今日のユンタクのお相手はキャリアコンサルタントとしてご活躍中、ヒューマンプロデュース代表遠目康樹さんをお招きしています。国内海外を、多くの世界を訪問して旅をなされて、さまざまな経験をし、現在の仕事に就かれた遠目さん、現在はどんな旅の途中なのか伺うのがとても楽しみです。よろしければ今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお送りいたします。はい、それでは今日のユンタクパートナー遠目康樹さんをお呼びしましょう。遠目さんどうぞ。
こんにちは。
こんにちは。
失礼いたします。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、ゲストにお越しいただいてとても嬉しいです。
ありがとうございます。はい、声かけていただきましてありがとうございます。
はい、いえいえいえ、遠目さんは昨年の8月ですね。はい、
そうですね。
はい、に、はい、続き2度目のご出演になります。はい、ね、昨年の放送の時には遠目さんがおっしゃった本当の自分と向き合った時に、はい、価値観の変化、大切にすることに気づいて大きな転機を迎えたというお話が、ね、
そうですね。はい、
それが僕とても印象に残ってまして。
あ、そうですか。
はい、今日はね、どんなユンタクができるのかなと思ってとても楽しみにしています。
はい、こちらこそ楽しみにしてます。
はい、さてさて、昨年もね、はい、ユンタクプレイバックで出ていただいた時にお伺いしたんですけれども、はい、もうこれ恒例なんです。
はい、
今日の今の気持ちをですね、はい、布の色を使って教えていただいてるんですけれども、はい、遠目さんは何色の布をお選びいただきましたか。
はい、これは、はい、カラフルな色ですけれども、
カラフルですね、本当に
深いブルー、うんうんうん、あと紫、
はい、
あとグリーンですか。
グリーンですね。
これは何グリーンっていうんですか ね、鮮やかな、
ね、本当に、
はい、
こう見方によっては虹というか、
虹、ね、そうですね、まあ、いろんな輝いてる色が混ざってますけど、
ね、混ざっててこう、はい、角度によってはまた色味がこう違って見えますね。
はい、はい、まあ、これを選んだ理由はですね、いくつかの色がありますけども、はい、まあ、いかなる状況でも常に自分らしく色を出して、まあ、行こうっていう気持ちで選んだのかななんて思いますけれども、
あえて
一つの色ではなくて、
そういうことなん
です。臨機応変に対応できるような、まあ、自分っていうところで、これに目がいったのかななんて思います。
ね、いろんな、はい、たくさんの色があるんですけれども、 その中で臨機応変な ねえ、なんかそれもなんか今のお仕事この状況の中で関係してくるのかなと思っています。
そうですね、あると思います。
ねえ、そんなお話も含めて今日はお伺いしていこう、ユンタクしていこうと思いますので、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
それで、トメさん2度目なんですけれども、また私のですねリスナーさんにですね、トメさんのこともっと知っていただこうと思うので、自己紹介お願いしてもいいでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。私ヒューマンプロデュースのトメヤスキと申します。
トメヤスキさん、はい、
今私は普段何をしているかといいますと、まあ、このキャリアコンサルティングで、人材育成相談、組織開発、あと従業員の定着支援業務、キャリアコンサルティングなんですけども、あと階層別研修で、新入社員であったり、また管理職、またそういうメンタルヘルスなど、そういったものを行いながら、あとこの若年者の就職支援業務で、県内の大学、専門学校、または県立高校、主に実業高校が多いんですが、工業、農林、商業とか、そういったところに出張セミナーを、行っております。そういう感じで普段は活動してまして、キャリアコンサルタントって何なのって思うかもしれませんけど、キャリアコンサルタントっていうのはですね、一人一人が、このキャリア、これ生き方とか、働き方とかを、そういう、形成していく、支援をする、仕事なんですけれども、私もこの仕事を始めて、18年ぐらいですかね、とても大好きな仕事ですね、とても自分に合ってるなって思いますね。そういう形で今、あちこち、研修やら何やら、そういう
飛び回ってますね。
そうですね、県内ですけどね、今主に
そうですよね、っていうのはやっぱこの状況の中だと県外ってなかなかね難しいですよね。
そうですね、本来ならば、自分自身もキャリアアップしていきながら、県外の、いろんなそういう自分自身も研修に参加して、またインプットしていきたいなと思うんですけども、なかなかね、対面っていうのが今できなくて、YouTube であったり、インターネットで情報収集はしてはいるんですけれどもね、
そうですよね、そっか、今いろんなそのキャリア支援をされているのも、もちろん対面もあるでしょうけれども、なんて言ったらいいですかね、
オンラインで、
ね、やったりというのも結構多いんですか。
Zoom がですね、今まで 4,5 回やりましたけども、一番最大の人数の Zoom がですね、私一体相手が50何名いたんですよ、学生さんで。ただ顔がよく見えない
んですよね、
画面に映ってはいますけど、なかなかちょっとうまくやっぱりちょっと難しい部分があって、これ自分自身の課題でもありますけれども、やはり対面と大きく違う。
そうでしょうね、
ですよね、このコロナならではの、講義のあり方かなって、受け止めて、やはりそれにまた慣れていく自分にもなっていきたいなと思ってますね。
そうでしょうね、これからもね、コロナが収まってきても、おそらくこの対面とこういうオンラインとっていうのは、両方とも必要な、
そうでしょうね、
形式になってくるんでしょうね、きっと。そうですか、そうですか。そういう意味ではね、今やられてることを楽しまれてますけども、また勉強も続けていって、
そうですね、
スキルアップ、ご自身もスキルアップをしていくっていう、そんな感じですかね。
そうですね、この仕事をしてて、非常に面白いなと思うのは、いろんなこの学生から上は70代ぐらいの方のいろんな支援をしていくんですけど、やはりこの支援する方々の迎え合うと、いろんなこういう、悩みであったり、いろんな考えであったり、そういった意見とかいろんな考えあるんですけど、それを聞くことで、結果的に本人たちが変わっていく様子が非常に魅力的なんですけど、もう一つ、自分自身が大きく変わってる、影響を受けて、いろんな学びがあるんですよ。ですから、この仕事を通して自分自身の成長にもなるので、すごくいい仕事だなって、自分は解釈してますね。
そうでしょうね。もちろんいろんな人がいらっしゃる、もう一人一人がやはり人生を、いろんな人生持っていらっしゃいますし。
そうですね。まさにこの色ですよね。いろんな人生があるんで。
そうですね。
どれも素晴らしいですよね。
そこから、 なんかエネルギーを、
そうですね、
はい、学びをいただいている
学びをいただきながら、
ね、その辺は以前もお話ししてましたけども、はい、旅というか旅行とか旅とつながっていきますね、
はい、
キャリア
そうですね、はい、まあ、旅、まあ、前職旅行会社で、まあ、国内海外あちこち行かせてもらってですね、はい、まあ、添乗員という業務、はい、仕事で、まあ、旅をしていったわけなんですけども、まあ、旅行というと皆さんね出発地があれば、まあ、目的地があって、はい、また出発地に戻ってくるっていう往復のイメージがね、はい、ありますけども、はい、こういう旅もありますけども、やはり今このキャリアコンサルタントの仕事をしていく中で、やっぱり人生のもう一つの旅、はい、先ほど川野さんもおっしゃってましたけども、やはり人生も旅の途中で、はい、旅の旅だと思いますけど、はい、人生の旅って片道切符なんですよね。
なるほど。
要するにもう出発したらもう行き着く、はい、まあ、生まれがあって、はい、死という形のゴールだと思いますけど、ね、はい、まあ、それに向かって、じゃあどういう生き方をしていくか、どういう旅をしていくかというところで、まあ、いろんな考えであったりね、あり方が非常に求められてきますよね。だから旅行も人生も僕は一緒だなと思います。いかに楽しむかっていう、自分らしく、
自分らしく
自分の色を出して、
あ、素敵、そうですね、はい、どうですか、そんなあの自分らしくとか、まあ、そういう意味では、はい、働くあり方みたいなことにつながってくるのかな、はい、と思うんですけども、
あの、去年一昨年、実はあの東京の築地に行きまして、
築地ですね、
はいはい、ちょっと今なまってましたね私
大丈夫です、築地、
はいはい、あの行った時に、まあ、何度も行ったことはあったんですけども、寿司三昧、はい、ありますよね、はい、有名な寿司屋さんが、ね、
はい、あの名物の社長さんが、はい、
社長さんがね、はい、あの競りで、あのしょ、な何年か前に3億、ね、いくらかで、ね、
すごいね、
マグロを、はい、あの競りで落としてましたけど、あの何度か行ってはいるんですけど、ただそのお店はいつも素通りだったんですよ、
はい、
で、まあ、前回はもう、せっかくだからということで、もう入ってみようと、
はい、
まあ、どんな店かなっていうのも見たかったもんですから、そうしましたらやはり行列なんですよ。
あそこね、
7月な、はい、7月でもクソ暑かったんですけど、はいはい、汗もね、かいて、まあ、とにかく並んで食べてみようということで並びました、うん、はい、そしたらですね、そこのやはりお店の働く人たちの人間模様っていうのがすごく、まあ、なんて言いますか、僕の心にも響いたというか、
どんな風な、
まずですね、このそれぞれがこの、はい、持ち場を、はい、役割をしっかりこなしながら、はい、おもてなしっていう心遣いを、サービスがしっかりできてるっていうのが分かったんですね、はい、例えばあの入り口の方で我々あの行列並んでますけど、はい、若い女性の方が、あのちっちゃなうちわを配りながら、はい、何名様ですかっていう、もう笑顔で聞いてくるんですよ、
はい、
じゃあ2名ですとか、まあ、中には4名ですとか、はい、いろいろ聞いてきますよね、はい、そうするとだんだんはけてくると、はい、また今度お店に入る入り口の方で、この女性の方が中に入る、はい、あの男性のまた係の方に、あのなんていうんですか、あのバトンタッチするんですよ。
バトン、あ、そうかそうか、はい
はいはい、で、あ、お客様2名様ですね、はい、ではあのご案内しますけども、カウンターとテーブル席がありますけど、はい、どちらがよろしいですかって聞かれたんですよ、どこでもいいんだけどと思って、でもそうすると男性の子のまた接客する側はちょっと困った顔してましたけど、
はいはいはい、
まあ、でもご案内しますと、いうことで2階席に、びっくりしました、2階席があるって知らなかったもんですから、そうしましたら2階席でも、はい、まあ、この職人さんたちが 4,5 名いるんですよ、
は
い、普通職人ですと硬いイメージがありますけど、でもそこの職人さんは、はい、ものすごくあのユニークなんですよ。はい、でカウンターでこの明るく活気のあるこの雰囲気がもう醸し出てるんですね、あの例えばこういう会話してたんですよ、はい、後ろで聞いてたんですけど、あのお寿司握りながら、
はい、
でカウンターにお客さんいますよね、
はい、
で職人さんが 2,3 名いますけど、お客様この寿司ね、はい、食べてまずかったら、はい、僕の隣の人に文句言ってねって、そしてお客さん笑いながら、まあ、食べてるわけです
よ、はい、
あの食べてまずいわけがないですよ、非常に美味しいですよって言ったら、ですよねって、なぜだか分かりますかって聞いたら、分かりませんって言ったら、これは僕が握ってるからですよって、
素晴らしい接客ですね、
なんかすごくユニークな笑いもあって、すごくなんか圧 ットホーム的な感じでね、
アットホームです
ごくいい空気が流れてましたね、
は
い、まあ、このやっぱどんなにね新鮮なお魚とかお寿司を食べても、
はい、
まあ、従業員がムッとしてたり、
そうですよね、
なんかいやいや働いてたら、多分美味しいのもそんなね、
まあ、ね、
感じることはないのかな、
そうですよね、
うん、本当にこの粋なもうおもてなし、心ば、あの、心配りがなければ、
はい、
こんなに美味しくいただけなかったのかなって、あともう一つは、中井さんが、私たちあの中オーダーを途中途中でやっていくんですけど、はい、そうするとオーダーしたのが後で来ますよね、で何貫か食べてるときに、
はい、
中井さんが、
はい、
あの今までのところお味はいかがでしたかっていうちょっとした声かけがあったんですね。あ、すごく私たちのことを気にかけてくれてるんだな、ね、大事にしてくれてるんだなっていう気持ちが、
伝わってきました、
伝わってきましたね。だからこの一人一人が持ち場をしっかり役割をこなして最高のサービスを提供してるっていうのがその寿司三昧のお店の中の雰囲気、あり方、
魅力であり方だり、ね、それぞれ持ち場、いろんな、
ね、そうですね、なんか責任を持ってしっかりやってるっていうこの気持ちが伝わりますよね。だそういったものが多くの企業さんにも求められるのではないかなと思いました。
そうでしょうね、これからもね、どこでもね、ま、あのいろんな業種業態は違うでしょうけれども、はい、同じように求められる仕事のあり方、
そうですね、
はい、それぞれのスタッフのあり方なのかもしれませんね、
はい、また行きたいと思いますよ。
あ、
並んででも食べたいなって思います。
さすが、ね、そうやってファンが増えていってるんです
ね。そうですよね、
ありがとうございます。ここで一旦音楽を入れて、はい、後半のユンタクに移っていこうと思います。
はい。
トークライブレディオ夢の種。
はい、ここからのね後半もトメさんとのユンタク続けていこうと思います。前半ではね、もう あり方みたいなところを言ってたんですけれども、
はい、
まあね、お話をさせていただいたんですけども、
はい、
どうでしょう、これから、我々がですね、はい、あり方や生き方みたいなところで言うと、
はい、
どんな お考えをお持ちですか。
そうですね、はい、よく研修で、まあ、セミナーしている中でですね、はい、まあ、一番若い方で、まあ、この間小学校も足を運ばせてもらったんですけども、小学生から上はもう70代、まあ、半ば後半の方々を支援する機会があるんですけど、その中でもう年だからっていう、やっぱりね、40、50代の方意外とそういう気持ちになる、そういう言葉を口にする方がまあちょこちょこいらっしゃるんですけども、まあ僕はもう50、僕も50代、まあ昔の自分であればもう年だなとかっていう自分もあったかもしれませんけど、
はい、
でも捉え方で変えるだけで、やはりこの生き方がだいぶ変わるなっていうのがありますよね。
そうですよね、
はい、よくこのお話するのが、はい、あなたの人生今何時っていう、まあ、人生を24時間で計算して、
はい、
この夜中の0時に生まれて、でまた夜の12時に、まあ、人が亡くなると、
はい、
まあ、そういう時間で時計だった時に、はい、じゃあ今あなたは時間何時ですかっていうことでね、
ほいほい、
その今の立ち位置を知り、まあ、残された時間をどう過ごすかっていうことで、
なるほど、
はい、お話しするんですけども、例えば今50代の私だと、
はい、
自分の年齢を3で割るんですね、
はい、自分の年齢を3で割る、はい、
そうすると私は50代として、はい、まあ、50とやった時には PM16 時半、
はい、
となると、
ま
あ、24時までは残された時間は約7時間半ですかね、
はい、
8時間7時間半ぐらいですかね、
はい
はい、そうするとまだまだあるじゃんっていう感じですよね、
はいはい、
じゃあどういった楽しみ方があるかというと、例えばこれから
サンセット、
サンセット、
ね、ね、素敵なサンセット、夕方素敵
ありますし、ね、サンセットの後は、はい、もう大好きなディナーが待ってる、美味しい、またステーキでも何でもね、食べながら、ゆんたくしながら、家族団らん、で食事の後は今度は一番もう一日をなんて言いますか、ゆっくり過ごすリラックスタイム
ですね、
待ってますよね、
はい、
ですからこう考えていかがかなと思うんですけども、もう4時半でもう終わりだからではなくて、これから楽しめる、はい、ディナー、
ね、
まあ、リラックスタイム、そういったものが後で待ってると思ったら、なんかワクワクしてきますよね。
確かに 1日を24時間で考えて、はい、確かに3セットからの時間って、
はい、なんかいいですよね。
1日の中でも、もうここが一番いい時間じゃないかと思うぐらい、ね、思えるぐらいの時間ですよね。
はい、本当に、まあ、はい、時間の、まあ、価値、どう時間を捉えていくかということでね、はい、非常に大事だと思いますけれども。
なるほど。じゃあ、うん、仮にも、年齢が50過ぎても、はいはい、これからだよ、そこでなんか年だよって思わないで、はい、もっともっとこれから楽しみがあるよっていう風な気持ちの持ち方。
そうですね。そうなんですよ。で、私先ほど年齢を3で割るっていうふうにお話ししたんですけど、実は今平均寿命が伸びてますので、はいはい、まあ、人生100年時代っていうことでね。
そうですよね。
言われてますけども、今は割る4で
割る4で、
はい、してくださいっていう、
なるほど、
ネットでも出てますけども、そうすると私が先ほど申し上げた50代は16時半ではなくて12時半になるんですよ。
まだじゃあお昼じゃないですか。
まだお昼なんですよ。もうランチタイム真っ最中で、
いや、まだ半分残ってるじゃないですか。
そうなんですよ。もう3時のティータイムもありますよ、ね、ね、そう考えると、はい、なんかまたさらにワクワクしてくる。
本当ですね、うん、これからじゃないですかっていう気持ちがね、はい、自分の人生に対してワクワクが湧いてきますね。
そうなんですよ。だからまだまだ大きな目標、
はい、
設定してもいいんじゃないかなって。な、例えばもう折りたたんでた夢、また広げようよって。
なるほどぜひぜひ。いいですね。遠目さんもそういう意味では50っておっしゃってましたけれども、はいはい、折りたたんだ夢ってあるんですか。
実はありますね。
どんな夢なんですか。
これはもう、まあ、30代にちょっとよく言ってた、口にしてた夢なんですけど、私はもともと飛行機が大好きで、はい、まあ、いたんですけども、この、まあ、飛行機ね、パイロットはもう慣れないと思いますので、はい、やっぱりこの飛行機、はい、まあ、例えばもう古くなった飛行機、
はい、
よくアメリカのネバダ州のラスベガスとか、はい、そういう砂漠に飛行機の墓場っていうことで飛行機が捨てられてるんですけど、それをレストランにしたいなっていう夢があるんですよ。あったんですよ。
飛行機をレストランにして、素敵。
飛行機の中って、はい、なんか独特 なんかステータスがありますよね。そういうファーストクラスであったり、はい、ビジネスクラスであったり、はい、だそういう空間を、なんか使いながら、はい、レストランができないかなと思って。
あららら、ら、はい、素敵な夢があった、はい、あったんですね。というか、
もうだからね、もうそれはもう計算すると億単位のお金がかかるので、はい、うん、まあ、諦めて折りたたんでいますけど、どうにかまたできたらいいのかななんて、今すごい軽い気持ちでいますけど。
いいですね、素敵ですね。
誰かがお金出して、トムさん、ちょっとプロデュースしてよって言われたらやろうかなみたいな。
あ、いいですね。このラジオはもちろん沖縄県内もそうですけど、うん、日本全国、うん、そして海外でも、はい、もしかしたらネバダ州って おっしゃってましたっけ、はい、すみません、どもってしまいます ね、の方が聞いてらっしゃるかもしれませんよ。
これ持ってってよみたいな、はい、
そう
箱分賃が高かったりしてね。
ね、でも本当聞いてて、うん、それが何かこう言葉がつながっていくっていうのもこのねラジオ番組の醍醐味かもしれません。
もうちょっと欲を出せば、例えば日本でしたら、はい、まあ、例えば日本航空、はい、それ以外にも航空会社ありますけど、日本航空は和食のレストラン、
はい、
でチャイナエアラインは中華のレストラン、
わ
で、アリタリア航空はイタリアンのレストラン、はいはい、でアメリカンはアメリカン航空はアメリカンフードと、はい、いう形で、その空港感覚でなんか飛行機に入っていきながら、
ね、すごい、
いいですよね、
はい、遠目エアポートというか、
そうですね、
素敵
で、この飛行機を、まあ、6機ぐらいな、ね、駐機させて、はい、周りをフェンスで囲むんですよ。
わー素敵ですね。
でパスポートでスタンプをして、なんかラリーしてたまったらなんとかみたいな、めちゃくちゃいい、ね、もう簡単に考えてますけど、
これもしね、いやでも沖縄のね、あの中でそんなところがあったらすごい素敵じゃないですか。
そうですよね、
まあ、沖縄に限らずでしょうけれども、
はい、まあ手作りね、こちらのスタジオみたいな感じで手作りでね、ちょっとやっていったらいいかななんて思いますけど。
いやいや、すごい素晴らしいね、うん、なんか楽しいエンターテイメントでありながら、
ね、
いや、なかなか、まあ、今は特にそうですけど、なかなかこう飛行機に乗ってどっか行くっていうのできないですけれども、
そうですね、
ね、そういう楽しみがあったら、ね、
近場でこの異国感を味わいながら、
わお、
でそこでまた働く人たちがね、このパフォーマンスを出しながら、はい、ね、夢と希望を与えてくれたらもう いいかななんて
素晴らしいと思いますけど、はい、このラジオを聞いている沖縄の皆さん、全国の皆さん、そして海外の皆さん、よければ遠目さんにね、僕が少し出資するよとか、私がねサポートするよなんていうお声をいただけると嬉しいなと思います。
まずは一期からですね。
まずは一期ね、一期からで、いいので、まずスタート切れるといいですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。
はい、
ここで一旦音楽を入れてエンディングに移っていこうと思います。はい、
夢の種。
はい、今日もねエンディングの時間となりました。本当はねもっともっとお話をいただきたいなと思ってるんですけれども、あっという間でしたね。
あっという間でしたね。はい、
ありがとうございます。改めて今日はヒューマンプロデュース代表遠目康樹さんをお招きし、ユンタクを楽しみました。素敵なユンタクありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
ね、少しね番組が始まる前にこんなことも話したいな、あんなことも話したいなっていろいろお話ししてたんですけども、ね。はい、ごめんなさい、なんか時間が来てしまいました。
あっという間ですね。
あっという間ですね。でも最後の話は、はい、ね、いきなり僕が振ってなんかね、アドリブで振ったんですけども、ね、いいお話を聞かせていただきました。ありがとうございます。
飛行機をなんか住宅にしてる方はいますよね。
あ、そうですか。
アメリカどっかで、そういう、はい、森の中で飛行機を駐機して、その住宅にしてるとはテレビでやってましたけどね。あ、
そうですか、うん、ね、素晴らしい夢ですし、です、ね、何かそれが実現していったら、ねね、沖縄の、ね、また観光資源になるんじゃないかなと思います。
いいですね。
ね、本当に本当に。はい、最後になりますけれども、はい、今日の2度目になりますけれども、はい、番組に出演していただいた今日の感想をお聞かせいただいていいですか。
はい、
はい、
まず今回、ね、また声かけていただきましてありがとうございました。
とんでもございません。
やはりこういう、まあ、電波に乗るっていうのは、はい、なかなかめったにないことで、
はい、
まあ、自分自身も緊張しながら、いい意味での緊張しながら、またこういう自分もいるんだなっていうのを、なんか改めて、はい、気づく時間になったかなっていう、まあ、また自分にも褒めてあげたいなと思いますね。
素敵な言葉、ね、自分にも褒めてあげたい、
は
い、
そうですね。
ありがとうございます。はい、はい、今日の言うとき本当にとても楽しい時間になりました。
はい、こちらこそ、
ね、遠目さんの夢を、ね、応援したいなと思いますし、はい、この、ね、番組を聞いている人がぜひ応援を名乗り出てくれると嬉しいなと思います。はいはい、リスナーの皆さん、今日も放送を最後までお聞きくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
誰もが自分らしく生き生きといられる社会へつながる、いざなう、育む夢の種ラジオ、ユンタクプレイバックシアター大きなは、本日もパーソナリティのぶがお送りしましたね。トメさん、今日も一日、はい、皆さんにとって素晴らしい日でありますように、
はい、
そしてまた来週日曜日のお昼12時に皆さんの笑顔と出会いますように、一緒にバイバイをしていただきたいなと思うんですけど、いいですか最後に。
はい、
はい、それではまた来週、
バイバイ。
だけの未来は